明智光秀を破った丹波の赤鬼、荻野直政と城郭の著者、高橋重和さんに伺います。今週は赤井直政をめぐる丹波の城郭です。
高橋さん、非常に律儀で、滝軍側の旗野の領域に攻め込んだりしなかったということは、結局赤井直政をめぐる城郭というのは現在の丹波市、旧氷上郡の中のお城ですね。
そうですね、まあ、初陣の城と言われるのがありましてね、
はい、
今の春日町野山という集落の上に野山城というのがあります。
野山城、これが初陣の城ですか？
はい、はい、これはですね、赤井家のその書き付けに出てくるだけで、
はい、
何もないんですが、内藤氏、要するに丹波の守護代であった内藤氏を相手に戦った時ですね、はい、要するに私は多分この黒井城を追い出される、そして別所に逃げる時にですね、
はい、
から始まるんじゃないかと思いますね。
うん、
ここで、まあ、内藤氏を撃退したというんですけども、
うん、
これが今
ということは、結局守護代、守護幕府という伝統的な権威に対して実力で存在を主張しだしたというところですかね。
そうですね、もうこの時代は戦国時代ですから、守護代とは名目上だけですよね、
はいはい、
要するに細川の内乱の中でのことですからね、
うん、でその野山城は今はどんな形になっているんですか？あと
今は山の中 の岩盤の上にあります。
堀とかなんか残って、
堀切りとかですね、
はい、ク
ルワというその、兵士が詰める平地ですね、平坦部がありますね、
はいはい、でここは登っていこうとするとどういう格好、どっから登ったらいいんですか？
野山という集落から上がるんですけども1時間半ぐらいかかるんですよ、崖みたいなところで、
はい、
道はないので、
うん、でその野山城でその初陣をすると、その後は代表的なお城ってどこでしょう？
まずは最初に入る、まあ、朝日城ですね。
朝日城、はいはい。
半分ほどしか残ってないんですよね。
うん。
住宅地と土ぞれのためになくなっておりましてね。
これは黒井城から谷隔てた対岸
です。2キロほどの北西の方向にあります。
ね、
今の春日町朝日という集落。今のですね、朝日集落のちょうど南になりますね。
はい、うん。
だから向かい山の北になりますよね、向かい山が降りてきた尾根の先端ぐらいになりますね。
このお城の城郭としての特色というのは何かありますか？
非常にですね、細かい古輪を作ってですね、
はい、
畝状空堀っていう、要するに堀と土塁をこう交互に入れたものとか、
うん、
堀切りを使ってですね、すごい細部に分かれた城ですね。
おそらくその細かい細工の城は赤井直政が設計したと考えていいんですか？
いや、これは荻野氏の本城だ、城だと思うんですが、
うん、
もちろん直政も関わっていると思うんですが、非常に細かい18人衆、荻野18人衆という連中が守ってた城なんですよ。まあ、そこにで大きくなったんですよね、彼は、
うん、勢力がね、
はい、
でその他順番としては野山城と朝日城と、次はどこに？
黒井城ですね。
黒井城、まあ、
ここはずっとの要するに明智を倒してからここに本拠を置きますのでね、
はい、
今西の丸とかですね、
うん、
土の城、上の石垣の城は後から明智氏が作ったもんですから、
はい、
後のその砦あたりは全部直政です、
ね、かなり今の城跡の規模が大きいですね。ここ
大きいというのか、2キロにわたってその尾根の細部にこう砦が出丸があるというんですか、
はいはい、
出丸の集合体ですね。山自体をそういうものを作ってますから、
うん、
一つが落ちればもうそこを捨てて次のところに集まるみたいな感じのところですね。
まあこれも登ろうと思うと1時間ちょっとぐらいかかりますかね、はい、今
これを全部、この黒城というのを全部把握しようとしたら、
うん、
まあ2日はかけるだけでもね
見るだけで
そんなにかかるんですね。それと命崖で行かないと、崖ですからね。それから先ほどの三尾三条、これは弟の義家が最後に入るんですが、
はい、これ三尾さんというのもまあ険しい岩山でしょう。
そうです、そうです。こんな上によくぞ城を築いたなという
ねえ、これはやっぱり滝軍との境目みたいな役
割、境目ですね。旗野とのつなぎの城ですね。でこの佐中峠を通ってこの入られると、
うん、
国領に降りられて重要なとこですからね、
はい、
一歩引いて三尾さんに城を置いたんですよね。これがその南にある夏栗山いうところに光秀が城を後で言いますけど作って取り合いするんですよ、
はい、
三尾さん、うんうんうん、
だからこれ三尾さんの場合はこの山城は守るんはええでしょうけど、ここへ味方が行くにも大変な場所ですね。
大変です、うん、
生命を維持する、要するに食料を運んだりするところが大変なところですね。
この三尾山城も今はだいぶ遺構が残ってるんですか？
あ、もう全部きれいに残っておりますね。
規模はどれぐらいですか？
規模は、ですね、拡張した、当時拡張したもんですから250ぐらいあるでしょうか。長谷に
いて、そして黒鬼本城を置いて、滝との境目に三尾山城があって、
役のとですね、はい、今の青巻町の烏帽子山城っていうのが来るんですよ、
はいはい、
これは田島への遠見、それとですね、うん、福知山のこの豊臣谷っていう福知山の西の方の谷があるんですよね、
はい、
この辺りを見る、この要するに役の、うん、田島へのその青垣町の遠坂峠ありますよね、
はい、
山街あたり、うん、そこらへのあれとしてこの烏帽子山512メーターのところに城を作ります。
でこうということはこれ今でも福知山から和田山へ山陰本線とか丹波から田島への重要な交通路のとこにらむような格好で作ってあるんです。
そうです、そうです。ここがですね、この烏帽子山城に入ったっていうのは薬師の文書、薬文書ってのあるんですよ、はいはい、これに出てきます、
はい、
烏帽子山に陣を置いたということ。
これもやっぱり遺構は残ってるんですか？
あ、これ綺麗に横彫りとか残っておりますね。
ただまあこれ見学に行くってかなり大変なとこですね。
これ私一人で行っても1時間半ぐらいかかりましたから、見晴らしはもう標高512メーターですからね、もう360度パッと見えます。
そうそう、ここだとあれですわね、その北側にこの福知山から和田山行く道路があり、南側は遠坂峠の方行く道の、
ね、あ、そうです、そうです。これを見てるんでしょうね、やっぱり遠くから。遠くから見てるってのは相手に対しても威嚇にもなりますよね、はいはい、ここにおるでということで、
はい、
元気2年に入られた山外城やられましたけども、うん、それ以後ここの A6、 これが7年ぐらいに6年から7年に入るんですけども、
はい、
だから1563年4年ぐらいに、
まあ、そうすると黒井城を中心にして北西はこの烏帽子山城があり、南東に三尾山城があり、
はい、
という、そして黒井城のすぐ谷の対岸に朝日城、まあ直政さんにしたら元々のちょっとふるさとみたいなお城がありと、
はい、そうですね、
いうことですわね。
やっぱりこれが直政さんの代表的な城だと思いますね。
構造とか今残ってる遺構で特に高橋さんが見学のおすすめやというような城跡はありますか？
やっぱりそうですね、黒井城の西の丸なんかよろしいんじゃないですか。横堀があってですね、
はいはい、
要するに黒井城登ってそれから崖を降りなきゃいけないんですけど、本来は昔道があったところは今なくなってしまってますので、それを復興させればって私は言ってるんですよ。なかなか
西の方いうことは昔の道の氷頭神社のあたりから登っていく道があったんですか？
そうです、氷頭神社の高等学校のとこから上向けずっと上がる道ありますけど、今道消えてますけど、あれが一番安全ですね。
山城登ろうと思ったらもう両手空いたままじゃないと無理ですね。
とてもごめんなさい、山を歩いた人間じゃないと踏み外したら命がない。
大変そう、命がけですね。
久保さん、なんか質問ありますか？
いやー、この本を読ませていただいて一度行ってみようと思ったんですが、気軽にはそんなに思わない方がいいですか？
これは観光協会も推薦してませんのでね。要するに宝月という黒井戸の上だけでね、
はい、
それからは降りないでくださいっていう、まあ、私はずっと歩いてますからね、
はい、
行くって人には案内してますけども、
そら宝月寺のとこから西の丸行くってものすごい痩せ尾根をずっと通っていって、
そうなんですよ、ロッククライミングするようにこう
ですわね、
はい、
そらまあ昔の人はそれで守りを固めてたわけですからね。
いや、もちろんその道があったんですよ、昔はその北の丸っていうとこから横に道が、うん、細い道があったんです。
はい、
もっと詳しくはこの本を読んでいただけるといいと思います。丹波の赤鬼の著者高橋重和さんに、今週は赤井直政をめぐる丹波の城郭についてお聞きしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。